皆さんからたくさんのスマイルをいただきまして、もう今にも腰が砕けそうです。まあ、下手な話になると思いますが、聞いてください。一応昨年にこの追悼集会にですね、何か蓄えをしてほしいというご依頼を幹事さんからいただいたときには気安くお受けしたんですが、この1月の末が近づいてくるにつれて急に先週思い出しましたね。かこれはいけない。何も勉強もしてなかったのにと思って、で急遽この今日まで何日間か原稿を考えてきたんですが、うまく説明できるかどうかちょっと心もとないところです。ロータリーの活動月間というのはロータリーのともに毎月こう出ますよね。だから皆さんよく分かっていることと思いますし、またクラブの活動委員会の活動計画書の1年間のプログラムにも、年間プログラムにやはり活動月間というのは書いてありますが、この追悼週間というのは特別な週間なんです。で、これはポール・ハリスの命日を挟む1週間の間にロータリーの追悼週間というのを設けたり、あるいはロータアクトとかインターアクトの世界の中間とかいう規定もございます。で、これはね特別の習慣というのは 4つしかないんです。月間の方は11項目ありますね。例えば会員増強及び拡大月間が8月、9月が新世代のための月間、10月が職業奉仕米山の両2つの月間から、11月がロータリー財団、12月が家族月間、1月がロータリー理解推進月間、2月が世界理解月間、3月が識字率向上、4月がロータリーでも雑誌月間、で5月がなくて、6月に趣味・職業別親睦活動月間というふうに、11項目、特別の月間はあります。で、この追悼週間というのはリメンバラシーウィークという英語で言われているわけですが、これは1947年昭和22年に1月27日にポール・ハリスが亡くなって、この命日のロタリアンでその追悼をしようということと、それからクラブにとってその過去に亡くなった功績をいただいている仏庫会員にですね、やはり忍んで冥福を祈ったり話し合いをしようということで、だからポール・ハリスだけに限定しているわけではありません。生前の貢献を記念する習慣としたいということで、これはRI の理事会で決定をして、実施するようになったわけです。どこかに書いてあるんですけど、分からなくなりました。それで委員会計画書のいろんなデータを調べましたところですね、私どものクラブでもぶっこした会長がもうすでに29名、幹事が4名、まあ幹事の場合は幹事からまた会長になられていますから、合計35名の方がもうすでに、亡くなっていらっしゃるわけです。で、その方々がですね、どういうことをなさってきたかという各実績がですね、やはり委員会計画書の22ページにあります。まずクラブの系図なんですが、我がクラブは藤沢クラブがスポンサーで、昭和35年の8月10日に岩崎裕子さんを特別代表として創立しておりますが、茅ヶ崎クラブが作った子どもクラブ、子クラブですね、 これは昭和37年に相模原ロータリークラブ、から昭和48年に寒川ロータリークラブで、昭和51年に我がクラブの秋吉先輩が特別代表となられて茅ヶ崎湘南クラブをそれぞれ見落としました。それでですね、今その相模原クラブは今度は津久井クラブから相模原南、相模原中、相模原グリーンというふうに4クラブを作りましたし、津久井クラブは津久井中央、それから相模原南は相模原西、で相模原西はさらに相模大のクラブ、それから相模原中クラブは相模原東、相模原北、相模原西湖というふうに作りましたし、茅ヶ崎湘南は中央と、茅ヶ崎中央が今度茅ヶ崎渚を お世話したわけですが、子か子孫、それからひ孫やしゃ孫と15クラブ増えているわけです。これが先輩方の功績でございます。その他我がクラブは創立2年後に台北西北クラブと姉妹クラブ提携をしました。これは日本で第1号の外国との姉妹クラブ提携になるというふうに聞いております。台湾かも分かりませんけれども、台湾ですねそれで今度は茅ヶ崎湘南クラブをスポンサーとして台北市林クラブと寒川クラブ、それから台北遠平クラブと茅ヶ崎湘南クラブ、台北淡水クラブと、神奈川東クラブが姉妹クラブをそれぞれ締結しております。それから国際ロータリーの関係ではですね、2001年の規定審議会で、植林をしようと、植樹をしようという決議が出されたのが、我がクラブから出したものが採択されまして、2002年の4月に県立茅ヶ崎里山公園に当時の竹内ガバナーの出席のもとに欅の苗木2本を植樹し、移動例会を実施しております。これは2001年の254という RI の決議によって行った事業です。でこんな事業を先輩の方々、それからまだ現在このクラブにご活躍のご在籍の方もいらっしゃいますけれども、経験をしたところであります。それからやはり委員会計画書の32ページを見ていただきますと、このクラブの会員数が最大になったときは1989年1990年の、ちょうど今から24年前になりますが、会員総数76名いました。30名ほど今減ってるわけですよね、このように、いろんなことが過去にはございました。それで追悼のために何を話をしようかなと思っていろいろと悩みましたけれども、国際ロータリーの試練ということで、ちょっとあまり皆さん聞いたことがないお話かも分かりませんので、してみたいと思います。で1905年にポール・ハリスが友人を集めて4人で始まったのがロータリーですが、100年を経て今では世界中に120万人を要する組織になりました。でもこの間にいつも順風満帆であったわけではありません。数々の試練を乗り越えてきたわけです。で奉仕の1世紀国際ロータリー物語という書物があるんですが、それによりますと、どの川も荒れることがある、ロータリーの1世紀の歴史にも乱流が起こりました。中でもロータリー運動を容易に破壊しかねない大惨事が3つありました。それは第一次世界大戦と大恐慌と第二次世界大戦ですと書かれております。でこれらの乱流の一つで日本のロータリーにも大きな影を落とした第二次世界大戦中のロータリーについて、触れること 触れてあります。でそれについてお話をしたいと思います。で1936年、これは昭和11年になりまして、ちょうど私が生まれた年です。この1936年に、内戦が勃発したスペインはロータリーを禁じ、国内の36のクラブを閉鎖しております。からドイツの42クラブ、これは団地支柱都市のクラブも含みますが、42クラブが解散させられ、それから1年のうちにドイツとの絆を強めたオーストリアとかイタリアの両国でもクラブが解散に追い込まれました。で一方世界の反対側からも悪いニュースが届いております。それは日本が中国に侵攻し、中国の6都市のロータリークラブが強制的に閉鎖されました。で戦争が勃発し、国々が侵略軍の支配下に入り、484クラブと16,700人のロータリアンがロータリー名簿から抹消されました。地元クラブの回転記録がゲシュタポに見つかると、多くのロータリアンが地域社会の有力者として高い代価を支払った。ドイツがポーランドのワルシャワを占領したときには、ワルシャワクラブの会員12名が処刑をされたという記録が残っております。泣く子も黙る日本の憲兵隊もロータリーとロータリアンを不穏分子リストに挙げました。で日本のほとんどのロータリークラブは政府により強制的に閉鎖された後も、クラブはなくなりましたけども、例会は続けて開いて、その例えばうちのクラブでしたら木曜日にやりますから、木曜クラブというような名称で、会合を持ち続けているという記録が残っております。私どもクラブにですね、寒川の大曲がりのところに小橋式っていうんですか、会社がありますが、あそこの社長をなさった小橋和夫さんでしたかね、和夫さんという会員がうちのメンバーでした。でこの方はですね、仙台ロータリークラブを立ち上げた時の幹事さんだと伺ってますが、やはり憲兵にいろいろ呼び出されて、いろんな尋問を受けたという話をなさったことを私は聞いた覚えがあります。で多くの非占領国で、ロータリー案は人目を忍んで会合を開き続けました。39クラブが存在するボヘミアとモラビア、これはスウェーデン地方をドイツが占領した後ですね、同地のロータリアンが互いの自宅で会合していることはことをゲシュタポが発見するのではないかという懸念が、レスリー・ストラサーズからチェス・ペリーに伝えられております。でゲシュタポがフランチェク・クラール地区ガバナーの自宅に押し入り、ガバナーに銃口を向けてロータリーに関連するすべてのものを差し出すように命じました。でちょうど前日にそういう強制捜査があるかもしれないということを考えたクラール・ガバナーは、犯罪の証拠とそうなりそうなものをすべて焼却していたとストラサーズは説明をしております。ウィーンでは解散されたロータリークラブの会員数名が毎週火曜日にロータリアンとしてではなくゴルファーとして会合を続けていたという話が残っております。で解散したドイツのキールロータリークラブのバーナード・ゴールドシュミットが信頼できる元ロータリアンとともにフライタックス・ゲゼルシャフト、いわゆる金曜日企業という名前で、地下クラブを組織結成をしております。でその頃の日本はどのような状況だったのかといいますと、兵庫県が第2680地区、2680地区のですね、深川純一パストガバナーが、1999年に開催された第2830地区、これは兵庫県ですが、ここの地区大会の記念講演で日本のことをお話をなさっています。で日本のロータリーは昭和初期軍閥の弾圧を受けました。でロータリークラブというのはアメリカに本部があり、アメリカのスパイの手先だと軍閥があらゆる弾圧を加えてきたわけです。で昭和8年、京都ロータリークラブに右翼の創始の一団が押しかけました。で時の会長は京都電灯の社長でありました石川義次郎さんで、石川会長はロータリークラブというのは世界的な組織であって、 私たちは皆良質な職業人です。職業を通じて世のため人のために働いているので、決して国の利益に反することではありませんと言ったのですが、納得してもらえず証を立てろと迫られました。そこで石川会長は証を立てるために2つの条件を提案しました。それが例会で君が代を斉唱することと、例会場に日の丸を掲揚すること、この2つです。今第一例会で君が代を歌い、それから国旗をいつも正面に掲げておりますが、これはこの、これは昭和何年ですかね、昭和8年か、この京都クラブの石川会長の行動からスタートしているということです。これはあまり皆さん知らずご存じないと思います。これは私たちの先輩が軍閥の弾圧を恐れる逃れるために血の滲むような思いで開発した慣例であります。したがって皆さんは例会でただなんとなく日の丸を形容し君が代を歌うのではなく、そのことを心に留めておいていただきたいと福川純一さんは述べておられます。また東京ロータリークラブ50年の歩みにはですね、1936年いわゆる226事件がありました。私は2月20日生まれですから6日後に226事件はあったわけですが、もちろん覚えておりません。そしてその翌年の7月に日華事変が勃発しました。それはそれからその日華事変が止まることなく、ついに1941年に12月8日です太平洋戦争へとつながっていったわけです。こうした情勢のもとにあって、ロータリーはどうあるべきかの議論は、内外から起きたロータリアンは祖国に忠誠であるべしとするロータリーの本義は到底一般の理解を得られるものではなかったわけですが、国際団体であるという理由だけでロータリーは反戦的であり亡国的であると断じる一般の誤解は重圧となって、ひしひしとロータリアンに襲いかかってきたわけです。そこで対策として日満だけのロータリー組織を新設して RI から独立した形を作り、国際的なつながりを制限した組織形態によって一般の誤解を和らげ、多面国内の一般情勢の影響から逃れられずに動揺する会員の気持ちを日満独自の運営という提案によって収集し、内部結束を保持しようとした動きがあります。これは1939年の別府における地区大会の決議となりました。すでに活動を開始していた日満連合委員会は、幹事の柴染太郎を急遽同年のクリーブランド国際大会に派遣し、日満ロータリー組織の設置を決議するよう国際ロータリーに要請しました。しかし情勢は極めて不利で、その決議案は撤回されました。で、日満連合委員会は後日RI理事会の配慮によって承認はされております。しかしこれらのすべては徒労に終わりました。ロータリーに関する世間の誤解はロータリーに対する攻撃に転じ、スパイ呼ばわりさえされる始末となって、また新聞紙上でもロータリー解散すべしと論断されました。1940年8月14日の例会において、ついにクラブ解散の問題が取り上げられ、賛否両論が沸騰しました。他のロータリークラブでも同様に議論は対立し、その内容が新聞記事となる不手際も出ております。で、日満連合委員会では国家単位にロータリーを改組することを提案し、もしそれが RI に入れられなければ国際ロータリーから脱退する方針を定め、各クラブに通告をしました。しかし時の動きはあまりにも早く、世情の重圧にはすでに支えきれないところまで来ておりました。で、9月11日東京ロータリークラブはついに解散をしたわけです。創立者米山梅吉は重い足を引きずるようにして壇上に立った。で、そして奉仕の理想はあくまでも堅持したいと20年にわたったロータリー歴の最後の言葉を残したのでありました。かくて午後1時45分会長中山隆二は解散を告げる閉会の鐘を鳴らしたそうです。その当時の東京ロータリークラブは日本ロータリアンの苦悩が、書かれているわけですが、 神戸ロータリークラブの直木太一郎氏によれば、神戸クラブはこの日満連合会に出席していた岡崎忠夫からの入電により、この決定を知り、翌9月5日の木曜日の例会において解散するとともに、直ちに神戸木曜会をそのままの形で組織をしております。で、小泉会長はその豪快な性格とユーモラスな態度とによって、各方面の当局ともよく接触を保ち、ドイツのダンネルとかイタリアのデルブルゴの外人会員の、だから神戸クラブにはこういうドイツやイタリアの外人の会員がもうすでにいたわけですが、自発的大会によってうまく妥協し、円滑に神戸クラブは推移していったのでありましたが、京都クラブがついに2つに割れて解散し、大阪クラブもまた解散したというので、ひたすら日満連合の決定を待っていたのでありました。で、日満連合会に代わる新団体の結成について、神戸を代表して岡崎忠夫が発起人に指名されていましたが、やがてその標準定款もでき、名称も必要クラブ連合会がよかろうということになっていましたが、日米開戦を目前に控え、各地のクラブはそれどころではなく、結局この必要クラブ会合は、必要クラブ連合会は文字通りの有名無実となったと記録されております。東京ロータリークラブばかりでなく、他のクラブも同じような状況であったにもあったことが分かります。日本のすべてのクラブが国際ロータリーを脱退しましたが、日本からロータリーの火が消えてしまったのかといえば、決してそんなことではなかったのです。ロータリー日本50年史という書物がありますが、これによりますと、名称を変えて新クラブを発足したクラブは29あったようですが、その名称の多くが米会の曜日にちなんだものでした。その他、名古屋同心会、札幌職能奉仕会、横浜同人会のような名称も見られます。このような試練の時期を乗り越えて、戦後日本のロータリークラブは次々に、国際ロータリーに復帰を果たしました。この私が今皆様にご披露している記事はですね、平成17年のロータリーの友の1月号に載っておりますから、その後のことは次の号に確か出ていると思います。で、長引く不況や社会状況の変化によって会員数は減少し続け、ある意味で試練の時を迎えること と言ってもいいのかもしれません。この試練を乗り越えるために、戦時中のロータリアンたちに思いを馳せてみてください。ということで、この世界のいろんな大事件の時にはロータリークラブもいろんな弾圧を受けたり試練をしてきたということを、時を見つけて、そういう資料を皆さんお手元に あると思いますから、読んでみていただければ、個人の追悼にはなるのではないかと思います。で、ポール・ハリスの語録にですね、人間の違いも国の違いも基本的には大差がないものないのです。何もかも良い人も国もないし、何もかも悪い人も国もありません。不和は誤解から生まれます、という語録を残されております。それからですね、あとポール・ハリスはお墓の存在を一応ご披露しておきますと、ハリスはカムリーバンクの自宅でこの世を去りました。享年78歳です。で、1月30日、小雪の降りしきる中で行われた告別式には、多くのロータリアンが参列し、チェスレー・ペリー、トーマス・ウォーレン、リチャード・ヘドケが弔辞を述べました。で、ロータリアン誌は3月にポールの特集号を発行し、その中にこの3人のロータリアンにグレン・ミードを加えて追悼文を掲載しています。で、ポール・ハリスの遺体はシカゴ郊外のブルーアイランドにあるマウントホープ墓地に埋葬されております。遺言によって、終生の友であったロータリー運動の良き理解者だったシルベスター・シールの隣に眠り、その墓石には彼が一生その活動を 活動に捧げたロータリーのマークが刻まれているということです、下手な喋りでお聞き苦しかったと思いますが、大体こういうところを勉強してまいりましたので、ご協力しました。どうもありがとうございました。